自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、6月6日金曜日、62回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけでなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。海上自衛隊護衛艦ハグロ。
はい、本日は海上自衛隊の護衛艦ハグロをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、護衛艦ハグロは艦番号 DDG180、はい、ということでミサイル搭載型護衛艦、うん、まあ、イージス艦ですね。
イージス艦ですね、はい、
マヤ型護衛艦の一つです。所属は第4護衛隊軍、これは呉に母港があります。
はい、
第4護衛隊軍第8護衛隊所属ということで、就航は2021年、令和3年の3月19日。これ名前の由来はですね、
はい、
自分の田舎山形県の鶴岡にあります羽黒山が由来なんですね。
なるほど、はい、
はい、まあ、海上自衛隊もそうですけど、うん、この名前というのは天候とか気象、うん、まあ、気象というのは例えば月とか日とか、
はい、
雨雷とかね、雪とか、
はい、
霧とか、そういったものを使いますし、山岳、河川、川ですね、地方の名前、地方というのは昔の国名ですね。例えば、はい、東京は昔は武蔵の国と言われてましたんで、うん、旧海軍で武蔵という名前ありましたけども、はい、まあ、そういったものが使われているということです。
はい、
海上自衛隊イージス艦の艦名は一貫してね、山岳名を使っているということで、
はい、
まあ、よく考えたら、まあ、金剛とかね、
あ、
うん、まあ、さっきのマヤもそうですけど、
鳥海とかいうのもありますね。
そうそうそう、はい、全部山の名前ということで、うん、これは羽黒さんが由来ということです。
なるほど、はい、
はい、基準排出量8200トン、
はい、
大きいですよこれ。
うん、大きいんですか。
大きいんです、はい、例えばね、これから F35B がね搭載されるであろう加賀というね、はい、護衛艦があるんですけど、うんうん、その加賀なんかは、1万6000トンぐらいかな、
はい、
うん、大体それぐらいの基準排出量があると思うんで、8200トンというのは比較的大型の艦艇になると思います。これサイズがですね、全長が170メートル、
すごい、
うん、全幅は21メートルということになってまして、
はい、
エンジンがですね、これはガスタービン、
はい、
主に使っているということで、うん、馬力は6万9000馬力ですよ。
わー、
すごいパワーですね。
すごいですね、
はい、で速力は、30ノット、
はい、
1ノットはだいたい 1.852キロなので、
はい、
この30ノットっていうのは、まあ、それを計算すれば、
はい、時速に耐えると、
まあ、60キロは出ないですけど、
うん、
はい、それぐらいの速度があるということで、例えばですね、30ノットだと 55.56 キロなんですね、
うん、
時速にすると、
はい、
旧海軍の戦艦ヤマト、これは世界最速クラスだということなんですけど、それは27ノットあったようで、
はい、じゃあそれよりも早いんですね。
はい、早いです、
うん、
で一般のフェリー、
あ、はい、
ま
あ、
私たちが利用するフェリーでは、
はい、
遅いので15ノット、早いので25ノットということで、
あ、
まあまあまあ、それよりは若干早いということですね。
そうなんですね、へえ、
でこれミサイル艦はやぶさっていうね、海上自衛隊にそういう船があるんですけど、
はい、
これは44ノットですよ。
ちょっと早いですね。
時速にすると約 81.4 キロ、
だいぶ早いですね。
そうなんです。これはね、かつて北朝鮮の不審船ですとか、はい、そういったもののなかなか追尾ができなかったということで、こういう速い船があると思うんですね。
なるほど。なんか私あんまり船って乗ったことがないんですけど、うん、船の時速が速いのって体感するとどんな感じになるんですか、乗ってる人は。
はい、これ実際に観艦式とかに参加してね、はい、乗ったことありますけど、今何ノット出てるって説明があるわけじゃないんで、ちょっと分かりません。
そうですよね。あと景色も変わらないし、
うん、そうそうそう。で、風は海の上だから強いんでね、全然分かりませんが、はい、曲がるときに、はい、やっぱり、ね、それなりのこう G を感じる、
ね、なるほど、曲がるときに感じるわけですね、うん、速さを。
そうするとやっぱりこう直進のいわゆる慣性と曲がることによるその G っていうのが2つ存在してくるんで、はい、ああなんか今この前に向かって進んでるのが急にターンしてるなっていうのがすごい伝わってくる。
ああ確かに映画とかでよく操縦しててこうみんな一斉にこう、うん、体を横に倒すみたいな、あれぐらいやっぱりかかるものなんですかね G って。立ってられないぐらい。
さすがにそうすると観艦式乗ってるお客さんが、ね、みんな海に落とされちゃうから。そんな強くは G かかんないでしょうけども。
でも一番速い速度で走った場合は結構そういう捕まり合いみたいな、なんかあるんですかね。
おそらくこう最大速力の30ノットでターンをしたらそういうようなことが起きるんじゃないかな。
あすごい、
うん、まあ、それは例えばね、速度っていうのは目的地まで早く到達できるということもさることながら、はい、例えば身を守るためにも速度って必要なんですね。
そうか、は
い、魚雷に狙われた時のね、
急に角度変えなきゃいけないみたいな、
そう蛇行したりとかする時にもいいですし、狙われづらくするためにも、ね、速度って、ね、必要だと思うんで。
なるほど。なんか速度っていうとどうしても早く目的地に着くとかっていう前に進むことをイメージしてしまいますけど、うん、そうじゃないことも確かにありますね。
そうですね、うん、ただやっぱりその速度を常に出してしまうと、うん、燃料が使いすぎてしまうので燃費が悪くなって大変だと、
なるほど、
いうことになるんだと思います、
はい、
そして主要装備ですが、こちらは62口径5インチ単装砲、はい、まあ、手砲ですね、
はい、
で垂直発射装置、
垂直、
うん、かみそうですね、垂直発射装置、
はい
はい、
高性能20ミリ機関砲2機、高性能レーダーのスパイ1、そして3連装単魚雷発射管、4連装 SSM 発射機、これもちょっと
噛みそうなものばっかりですね、
はい、でヘリが SH60K というね、ヘリを搭載しています。
なるほど、はい
はい、で乗員は約300名。
おすごい。
そうなんですよ。だからね、やっぱりこれだけの船を動かすには300名の乗員の方が必要だということで、
はい、
今なかなかこう募集しても人が集まらないと、いわゆる定員割れが続いている中で、
はい、
まあ、最新鋭の護衛艦のようにね、うん、この半分以下の人数で艦が動かせるというね、最新鋭の護衛艦が登場してますけど、
あ
だんだんそうやって人をなんていうのかな、省くという言い方変だけど、少ない人数で、はい、運用できるような、ね、形に変わってくるんだと思います、
うん、そうですね。何でもそうですもんね。レストランとかもロボットが働いてる時代ですからね、う
ん、ロボットはなんかいるんだかいないんだかどっちでもいいな、
ちょっと怖いですよね、
うん、ありがたみがあんまないですね、はい、さあその装備についてね、細かいちょっと説明していきたいんですけど、先ほど VLS っていうね、はい、垂直発射装置のお話しましたけど、うん、はい、これ船って、まあ、皆さんちょっと想像していただくと、まあ、船の形は一緒なんです、
はい、
大体どんな、まあ、なんていうんですかね、コンテナも基本的に船って大体細長いじゃないですか、
はい、
うん、でその上に構造物があるわけですね、艦橋と言われる、はい、
うん、
そこに、まあ、今回説明したスパイ1レーダーとか、うん、その他の無線通信設備、あるいはエンジンの排気のための煙突などがあるわけですね、
うん、はい、
大体前の方には手砲があります、
うんうんうん、
でそこに、まあ、パッと見何も見えないんですけど、横から見ると、
はい、
上から見ると、うん、その、まあ、床というかね、
はい、
そこに四角く区切ってるエリアがあるんです、
はい、
これがセルといって、
うんうん、
ここに VSL が設置されてると。
あ、
だそこにミサイルが入ってるわけです。
その中に弾が入って蓋が閉まってる状態みたいなことですか。
まあ、弾というかミサイル、ね、
弾ミサイル、
そうそうそう、
はい、
でこの VLS の V っていうのはバーチカル、はい、要するに垂直に発射するっていうので、これがね96門、
すごいですね、そんなにあるんですか。
そう、
へえ、 じゃあ96発出るってことですか。
96発保有してると。ただこれはなんていうのかな、先ほど言った弾と言われた銃弾の弾とはちょっと違うんで、はい、次々と補充できるものではないので、はい、基本的に96回撃てると。
なるほど。
ただ今はそういったものに補充ができるようなことも一部あるようですし、うん、それも考えられていると思うんですけどね、うん、でこちらのハグロには弾道ミサイル、はい、SM3 ですね、
はい
はい、ブロック1という射程700キロ、ブロック 2A は射程なんと2500キロ。
すごい、
うん、でこれはSM3 っていうのはまあご存知の通りかと思いますけど、敵の弾道ミサイル撃ち落とす、
あ、なるほど、
ミサイル防衛にも使われているということですね。
へ、
はい、そして対空ミサイル SM2 ですね。これは射程74キロからだいたい161キロのものです、うん、SM6 っていうのが近々ね、来年か再来年かな、装備されるようですけど、それは射程300キロという。
へえ、すごい。
そうなんです、
うん、
でこのイージス艦のですね、一番の特徴は高性能レーダースパイ1と言われるものなんですけど、
はい、
これは船の構造物、はい、環境と言われるところですね、
はい、
そこに六角形の、パッと見六角形のなんかこうね、ペタッてシールみたいな、
あ、なんかパネルみたいな、
パネルみたいな、
看板、何も絵が描いてない看板みたいな、
う
ん、
そうそう、何も
ロゴマークみたいな、
これがね六角形じゃない、八角形ですね、これね、1,2,3,4,5,6,8,9、
そう、まあ、そうですね、はい、
これがね全部レーダーなんです。
へえ、こんなパネルを貼っただけみたいな感じですけど。
そうなんです。でそのスパイワンレーダーの捜索できる範囲なんですが、
はい、
約500キロと言われてます。へ、500キロっていうとね、
はい、
大阪396キロなんで、
東京から
ね、
はい、
うん、優に入ってしまいます。
はい、
だいたい鳥取495キロなんで、鳥取ぐらいまで捜索可能だと。
すごいですね。
その中で約180の目標を同時に追尾して、15から18の目標を同時にね、まあ、迎撃できると。
すごい能力ですね。
すごい能力なんですよ。でこのまたね、さらにすごいのは、
はい、
イージスシステムを積んでない他の艦艇や航空機と情報共有できると、
はい、あー、なるほど。
ま
あ、
これを共同抗戦能力というようですけども、こういった能力は持っているということですね。
なるほど。じゃあ自分でこうレーダーで察知するプラス攻撃もできて、でさらに周りにいる航空機とか、うん、もう戦闘機とかにも情報を伝えられる、でも すごい全部を網羅してますね、
まあ、ネットワークして全部ということですね。
最新ですね。
でおそらくこれからね、まあ、今でもそうなのかもしれないですけど、これは海だけじゃなくて、
はい、
航空自衛隊の、ね、航空機もさることながら陸上自衛隊とかも、うん、そういったところに全てが共有できるようにね、いずれなっていくんではないのかなと思いますが、
うん、
はい、
そうですね。陸海空、前にも統合作戦司令部の話もありましたけど、そうやって陸海空が連携してこれからどんどん作戦をしていくっていう風な時代になっていくんでしょうね。
そうですね、
うん
う
ん、はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。そろそろね、梅雨に入るかなっていう感じ、梅雨時ですかね。なんで今日は雨にまつわる歌をお送りしたいと思うんですが、雨でもちょっと元気な曲をお送りします。レディーガガ&アリアナグランデでレインオンミ
ー。自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は海上自衛隊護衛艦ハグロをテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリムシ
ー。今日ご紹介するミリムシは缶メシーフード、ホタテフライです。
はい、缶飯フード護衛艦ハグロホタテフライということで、缶飯の缶はですね、はい、護衛艦の缶です。船の缶ということですね、
はい、
はい、今日ですね作ってきました。
あ、
ホタテフライ、
あ、監督が作ってくださったんですか。
タルタルソースも作ろうと思ったんだけど、 ちょっと中に入ってるね、はい、ピクルス買い忘れちゃって、
そんなのことタルタルまで
タルタルは買ってきました。
あ、なんかいい匂いがしてるんですよ、さっきから。
そうなんです、これね、ただホタテを揚げるだけなんで大したことないんですけど。
いやいや、それは結構大変なことですよ、はい、
これです、はい、護衛艦の中での食事ということで、はい、まあ、ここに写真があるんですけど、見ますとね、
はい、
よく学校の給食に出てくるのこうアルミのこう、
うん、ね、
プレート、
はい、
だいたい 1,2,3,4,6 角ぐらいに区切られてまして、はい、結構あれですね、まあ、ご飯がボーンってあって、うん、わかめスープあります、
はい、
ゆで卵もあって、うん、でわかめスープがあって、油淋鶏とパスタサラダですね、
うん、
レタスとかトマトも乗ってますけども、その他にこのホタテフライということで、まあ、ご飯はねおかわりできますし、
うん、
比較的これは豪華な食事かなと、
ね、
思いますけど、
はい、
早速いただいてみたいと思います、
はい、いただきます。結構こんがりいい色に揚がってますね、
うん、
タルタルつけて食べよう。あ、いい音、
うん、
いただきます。うん、
うん、まあ、改めて皆さんね、あまり説明必要ないと思いますけど、ホタテ、まあ、冷凍でもいいんですよ、
はい、
水分をキッチンペーパーでしっかり拭き取っていただいて、小麦粉をまぶします。で、卵を割って溶いていただいて、小麦粉と卵を合わせます。そしてパン粉をまぶして180度の油で、これ2度揚げるって書いてあるんですね。
へ、うん、柔らかくて美味しいです。
もうホタテが硬かったらね、消しゴムみたいになっちゃうけど。
そうですけど、うん、でもなんていうんですか、中が半生かってぐらい柔らかくてふっくらしてます。
自分で作っといて言うの変ですけど、
はい、
外がカリッとしててね。
あ、そうそうです、うん、
それは美味しいと思う、う
ん、外はサクッカリッて、うん、中がしっとりふわふわって感じ、
うん、
美味しい。このタルタル、うん、やっぱりなんか白身魚とかホタテとか淡白なものとタルタルは合いますよね、
うん、これちなみに北海道のホタテですけど、大ぶりでね、ほんと美味しい、
お
い
しい、
うん
うん、
これやっぱね、海上自衛隊の護衛艦に乗っている方々、いわゆる艦の中で出される食事というのは、はい、うん、これやっぱりそういう船乗りのこう、まあ、少しプラスアルファがあるんで、
うん、
こういう豪華な内容だと思うんですけど、
うん、
なんかすごいジュースまで、
ほんと
ゆで卵もあって、
はい、やっぱりね、艦で働いてる方ってなかなか陸に降りてこれないじゃないですか、
うんうん、
だから食べることってすごい楽しみだと思うんですよね。
まあそうですね、
はい、まあね、金曜日カレーっていうのもそうですけど、
うん、
なんかこう曜日感覚もそうだし、明日はこれだから頑張ろうとか、明日このメニューだからみたいな、そういうのもありそうですし、食べることって大事ですよね、働く。
そうですね、うん、でちょっとこの護衛艦ハグロでもう一つご説明したかったのが、はいはい、2024年度の、はい、なんと射撃優秀艦として選ばれて、合わせて給食優秀艦というのも受賞していると。
給食っていうのは食事ってことですか？
食事の給食です。
常
に向上心を持ち、日頃から技能を磨き続けた賜物ということで、うん、2025年4月22日に発表されてます。
あ、そうなんですね、はい、素晴らしい。
まあ、この艦名詞の話しましたけどね、うん、選定基準について詳細な情報は実は公開されてませんが、
うん、
一般的以下のような要素で総合的評価されるとなっております。
うんうん、
海上自衛隊では国産の水産物をはじめ国産食材の消費拡大に資する取り組みを実施していると、
うん、
おなじみ艦名詞をモチーフに、新たに艦名詞フードのロゴマークとともに国産水産物を取り入れた缶飯を積極取り組んでると。
なるほど、だからこのホタテなんですね。
そうなんです。
なるほど、
はい、で乗組員の健康維持に貢献する栄養価の高い食事が提供されているかどうか、
うん、
限られた食材や設備の中で工夫を凝らした美味しい食事が作れるか、
うん、
食事の味やバリエーションが乗組員に好評かどうか、うん、調理環境や食材の管理が適切に行われているか、スムーズな食事提供ができているかなどのその審査基準というのがあるようですね。
だって今このハグロだと乗組員約300名ですよ。この300名の食を3食分毎日、うん、その航海が何日かあるか分かりませんけど、それをやってらっしゃる調理師の方たちというか、その隊員の方たちの努力って 本当すごいですよね。
すごいね、1日900食分
すごい
大変な作業です。
それで限られた食材もですからね。
そう、しかも限られた狭い空間の中でやられて
る、
まあ、食堂を運営してるわけじゃないんで、ね、
はい、
そもそも日本を守るための護衛艦の中の一部として、はい、まあ、そういう、ね、食堂があるということですので、ぜひ皆さん美味しいものを食べて日本の守りにぜひ貢献していただければと思います。
はい、ごちそうさまでした。それではここでもう一曲お送りしましょう。またちょっと梅雨というか、こう日本の美しい景色を読んだというか歌った曲をお送りしたいと思います。ではお聴きください。原優子で花咲く旅路。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日私久しぶりの海上自衛隊担当で、うん、また護衛艦ハグロっていうかっこいい船の紹介ができて嬉しかったのと、やっぱり300名も乗っている乗組員の方の職から、まあね、全てをやってらっしゃるっていう隊員の方に改めて敬意を表したいなっていうふうに思いました。
ね、本当敵の、ね、弾道ミサイルから、うん、様々な脅威から日本を守ってくれているということでね、大事な船ということはよくわかりました。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。